ローマの16章21節を開いてください。先日私の母吉野96歳の誕生日を家族で持ちました。もう96歳になるんだなと思って、で孫の光と相川はおばあは昔からおばあだけどもっとおばあになったねって言うと言ってて、まあ、みんなで楽しい誕生会を持ったんですけど、毎年、今年が最後という思いで、誕生日をみんなでお祝いしようということで、この間はうちの家内が朝から、母の好きな、早期汁を作って、そして光と愛香が、シフォンケーキ手作りのものを、作って、ケーキにろうそくを灯して、でおばあが中心なんですけど、ひ孫のマリキとルアンがそこに割り込んできて、ハッピーバースデー to you、おばあより先に全部消してしまったんですけど、おばあ秋雨を言いながら喜んで、まあ、みんなで、お祝いをすることができました。でおばあの最後の、言葉はいつもありがとうだったんですね。最後の言葉というとなんか最後に聞こえちゃうわけですけど、まあ、そのようにいつもありがとう、そのように言葉を発してました。さて今日でパウロの最後の手紙の最後の学びなんですけれども、パウロの最後の言葉は何だったんでしょうか。一緒に見ていきたいと思いますけれども、彼は思い出してください。まずこの手紙の冒頭1章から11章まで福音について彼は書きましたよね。福音、良い知らせです。それは私たちが救われるのは行いによるのではなく、神の恵みのゆえキリストを信じる信仰によってでしたね。そして12章から15章ではその救われた者、神の恵みを知った者はどのように歩むべきか進めました。そして15章の半ばから彼の個人的な働きについて、そして将来の計画について話し、16章ではローマの教会の人たちへの感謝、ありがとうの感謝と尊敬の言葉と、そして愛情を込めた挨拶を伝えました。そのまま最後の挨拶に入りかと思えば、彼はそこで最後の勧めを前回のところで短くしたわけですね。それは偽教師たちを警戒するように、それが前回の学びでした。今日の箇所でパウロは最後の挨拶をして、神を褒めたたえて祈りをし、ペンを置いています。それでは21節からご覧ください。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言ってます。パウロがこの手紙を書いたのはコリントの町からでした。で彼はこの16章の3節から16節ではこのローマの教会の人たちの名前を挙げて挨拶を伝えましたね。男性が17名、女性が7名、合計24名と2組の家族への挨拶を伝え、そしてここ21節から23節までパウロは彼と一緒にこのコリントの町にいた人たちから挨拶を伝えています。8名から挨拶をしますが、前回の24人と足して総勢32名の人たちで、パウロが本当に友達作りが上手であったことがここからもよくわかります。彼は一人で働きをしたのではなくして、いつも彼を手伝う人たち、助ける人たちがいたわけですね。彼はチームで働きをしました。でここで彼のチームの一人一人の挨拶をローマの教会の人たちに伝えているのが今日の聖書の箇所です。まず今読んだように、最初に誰からですか？テモテからの挨拶を伝えています。テモテはパウロと共に福音のために働く同労者でした。でパウロがテモテと初めて会ったのはパウロの第一次伝道旅行の時であったことが使徒の14章を読むと分かります。後で読んでください。彼の母親は ユダヤ人で、そして父親はギリシャ人でした。彼は幼い時からおばあちゃんのロイスと母親のユニッケに影響を受けて聖書に親しんでいたことが第二テモテの一章を読むと分かります。そしてパウロが彼の住むリステラに来た時に母親たちと一緒にイエス様を信じました。でそれから数年後、パウロが再び第二次伝道旅行で彼の町を訪ねた時から、パウロと共に福音のために働くようになりました。パウロはこの伝道旅行の時、覚えてますか、あのマルコの問題がありましたよね。マルコは第一伝道旅行で一緒だったわけですけど、途中でどういうわけか彼は離れていっちゃうわけです。でそれで今回の第二次伝道旅行で、このパートナーであったバルナバと激しい反目になるわけですよね。で別々の働きが始まるわけで、まあパウロはですから、このマルコのこと、バルナバのことで心を痛め、非常に失望している中だったわけ。しかし神はそのパウロを励まして、新しく彼に仕える若いテモテを与えてくださいました。パウロはテモテのことを私の愛する、こと呼び、信仰の息子として育てました。第一コリントの4章の17節でこう言ってます。そのままお聞きください。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうと言っている通りに、テモテは忠実な人でした。パウロが最も信頼を置いている人、パウロが教えたことを彼は教えていくわけです。パウロはどうしました？彼は自分の教えをしたのではなくして、イエス様から教わったことを彼は教えていくわけです。でテモテも同じようにパウロから教わったことをそのまま忠実に教えることのできる主の良い働き人でした。そしてピリピの手紙、ここは開きましょうか。ピリピの2章を開いてください。2章の20節でパウロはテモテのことをこのように言ってます。私の聖書では397ページです。テモテの2章の20節、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるように、テモテは私と共に福音のために奉仕してきましたと書いてある通りに、テモテはパウロと同じ心を持っている人でした。そして子が父に仕えるように、パウロと共に福音のために奉仕してきました。パウロのこの地上での最後の手紙はこのテモテに宛てられた手紙なんですね。でパウロの最後の手紙が第二テモテの手紙、ここも開きましょうか。第二テモテ開いてください。私の聖書では429ページです。ご自分の聖書でどうぞ聖書に親しむ意味で開いてください。第二テモテの4章の9節でパウロはこう言ってます。あなたはというか、テモテに宛てて書いてる手紙なんですね。あなたは何とかして早く私のところに来てください。で13節ではこう言ってます。あなたが来るとき、トロアスでカルポのところに置いてきた街灯を持ってきてください。また書物、特に用紙のものを持ってきてください。用紙は高価なものでした。聖書はそれで書かれたわけですけど、私がトロアスの町であのカルポのところに置いてきた街灯と一緒に、その用紙もどうぞ持ってきてくださいと手元にお願いをし、さらに最後に21節でこう言ってます。何とかして冬になる前に来てください。これがパウロの最後の手紙の テモテへ宛てたものなんですね。パウロはテモテのことを最後までそばにいてほしい、どうぞ早く来てください、で忘れたものをどうぞ届けてください、そしてどうにか来てください、それほどそばに最後までいてほしいほど愛し頼りにしていました。パウロの働きを最初から最後まで忠実に仕え助けてきたのがこのテモテでした。このローマへの手紙を書いている時もテモテは一緒にいて、そのテモテから挨拶を伝えています。戻ります、ローマの16章戻ってください。21節に次にルキオとヤソンとソシパテロからの挨拶を伝えています。彼らは3人ともパウロの同胞ユダヤ人でした。ルキオは使徒の13章に書かれている同じ人物だと考えられています。パウロはアンティオキアの教会にいたわけですけど、最初の教会どこで始まりました？イスラエルのエルサレムで始まったわけですよね。ユダヤ人たちが全部でした。そして彼ら聖霊を受けて力を持って福音を伝えるわけですけど、それは迫害とともに彼らは散らされて、で逃げながらイエス様が旧約聖書が約束している救い主であることを彼ら伝えていくわけです。でエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで広がっていくわけですけど、ユダヤ人クリスチャンたちが伝えたのは神の民であるユダヤ人たちに全部伝えていくわけです。彼らは異邦人が救われるなんて思っていなかったんですよね。ですから同じ同胞のユダヤ人たちに伝えていくわけなんですけれども、アンティオキアに来た時に初めてユダヤ人以外の異邦人に伝えて、そこで異邦人が救われるわけです。これ最初から神様のご計画だったわけですけど、それで始まったのがアンティオキアの教会でした。でそこには何人かの指導者がいたわけですけど、その一人がここに出てくるルキオなんです。で彼らが主を礼拝していると聖霊が語り、パウロとバルナバを福音のために異邦人の地に使わしなさい、そのように彼らは主の声を聞いて指導者たちが安心をして使わすわけなんですけれども、教会から使わされるその指導者の一人がここであるルキオなんです。第一次伝道旅行にパウロは教会から使わされていきました。でヤソンは使徒の17章に書かれている人物だと考えられています。パウロがテサロニケの町に行った時にそこで、暴動が起こるわけです。でそれでパウロを止めていたのがこのここにあるヤソンだったんですね。それで彼は捕らえられたことがそこには書かれています。次のソシパテロは使徒の20章に書かれているソパテロってそこには書かれてますけれども、彼と同じ人物だと考えられています。彼はベレアの町の出身でした。ベレアの人たち覚えてますよね。彼らは聖書を熱心に学ぶ人たちだったんです。パウロが語る福音が、聖書の教えが果たして本当にその通りかどうなのか、彼らを鵜呑みにしたのではなくして基準が聖書であることを知ってたので、神の言葉と照らし合わせて聖書を熱心に学ぶベリアの出身がここで出てくるソシパテロで、彼はパウロの旅に同行しました。テモテ、ルキオとヤソンとソシパテロからローマの教会の人たちに挨拶を伝えています。22節を見てください。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。パウロの手紙はすべて彼が口頭で述べたことをそばで誰かが筆記をしました。それは当時の慣習の一つでもあったわけですけど、それ以上にパウロ自身の、彼はひどい目の病気があったことがガラテヤの4章を読むと分かります。でそれで彼はいつも手紙を誰かにそばで代筆してもらったわけですけど、この手紙を筆記したのがここにあるテルティオだったんですね。で彼がどういう人だったか分かりません。彼は自分が筆記していることを紹介し、主にあってローマの人たちに挨拶をしています。 珍しいことで筆記している人が挨拶をするのはこの手紙だけなんです。まあおそらくパウロが彼に君も一筆書いたらどうかねと挨拶を、まあそのように進めたんでしょうね。パウロの人柄の良さがここからもよくわかりますね。23節を見てください。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言ってます。市の会計係エラストと兄弟クアルトもよろしくと言ってます。パウロはガイオのことを私の家主と言っているので、まあ、彼の家にお世話になっていたんでしょうね。そして教会全体の家主とも言ってますので、おそらくコリントの教会いくつかの家の教会があったと思いますけれども、このガイオのお家がその大きなコリントの家の教会の一つであったことがここから伺い取れます。でパウロはこの家主のガイオに水のバプテスマ洗礼を授けたことが第一コリント一章を読むと分かります。私たちも先月先々月2人の若い人が洗礼を受けたんですけども、彼らは龍一君の家友達で、去年の11月から家庭集会を持とうっていう話をして、で11月に家庭集会始めて、で龍一が誘った友達なんですね。中学の頃に来てたわけですけど、家庭集会を機に彼らは来るようになって、イエス様が誰であるかはっきりと分かって洗礼を受けました。来月再来月にはまたそこに集まってる親子が受けたいということで予定をしてますけれども、パウロはこの家の教会の家主であるガイオに水のバプテスマを授けるわけですけど、このコリントの町において実を言うとパウロが洗礼を授けたのはこのガイオとクリスポだけであったことが第一コリントを読むと分かります。でなぜなら彼は第一コリントの1章の17節でこう書いてるんですね。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく福音を述べ伝えるためでしたと言ってます。イエス様がパウロを使わしたのは洗礼を授けるためではなかったんです。洗礼は私たちを罪から救うことできません。それは儀式なんですね。イエス様が命じたことではあるわけですけど、洗礼を受けて救われるわけではありません。イエス様が私の罪からの救い主、主です、そのように信仰告白をして救われるんです。自分の罪を認め、それを悔い改めて、その罪のためにイエス様が十字架で死なれた、蘇られた、このキリストを信じる者は誰でも救われるんです。そこで救いはもう完結してるんです。そして洗礼はじゃあ何なのか、内側で救われたこの事実を外側に表すこと、これが水のバプテスマですね。すなわち古い自分に死んでキリストが復活したように私もキリストと共に新しいものとされました。それを象徴するのが洗礼であるわけです。ですからパウロは洗礼を授けるためにから伝道したわけではないんです。福音を伝えるためにイエス様がキリストであることを彼は伝え、ですからコリントの教会によってはたくさんの人たちが救われたわけですけど、彼が実際洗礼を授けたのは2人だけであったということ。だ何人に洗礼を授けたとか有名な先生から洗礼を受けたとか、そういうのはまた関係ないんですよ。あなたがイエスキリストを信じたか信じてないかだけ。信じたのであればどうぞ洗礼を受けてください。ただし受けたから救われるわけではない。救われたので私たちは洗礼を受けるわけで、ガイオは洗礼を受けて、そしてそのガイオからローマの教会の人たちに挨拶を伝えています。次にエラスト、彼はここに書いてある通りに市の会計係でした。まあ社会的に地位のある人も救われたことが分かります。当時の底辺である奴隷たちだけではなくして、この地位のある人たちも救われ、そしてこのエラストは使徒の19章22節に出てくる同じ人物だと考えられています。そこにはパウロがテモテと一緒にこのエラストをエペソから マケドニアに使わしたことが書かれています。このローマの手紙を書いている時も、そしてパウロの先ほどの最後の手紙にも、このエラストはコリントにいたことがわかります。で、クアルトのことはわかりません。ここに書かれている情報は兄弟ってありますけれども、それがエラストの兄弟なのか、あるいは主にあって兄弟なのかわかりませんが、おそらく後者の方でしょうね。主にあって彼は兄弟でした。そのエラストと兄弟クアルトからもローマの教会の人たちに挨拶を伝えています。23節の次が、普通は24ですよね。皆さんの聖書どうなってますか？25になってませんか？面白いですね。時々ありますよね。数字抜けてる。これ新改訳聖書の23節、4節は書かれていませんが、ミスプリントではないんですね。この新改訳聖書が元にしている写本があるわけですけど、その写本に24節がないんです。で、他の写本から訳されたものには、下の脚注にあるように、こう祈ったとあります。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてとともにありますように、アーメン。20節を見てください。そこと同じ祈りなんです。私たちが救われたのは神の恵みのゆえ、信仰によってです。私たちはこの恵みにずっととどまり続ける必要があるわけで、救われたのも恵みなんです。救われた後もあなたは行いで救われ続けるわけではありません。主イエスの恵みにとどまり続けることなんですよね。これが福音なんです。最後に25節を見てください。私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって栄光がとこしえまでありますように、アーメン。パウロはこの手紙の最後を神を褒めたたえる称栄で終わっています。26節の後半、27節でパウロは神を褒めたたえ、こう祈ってますね。あなた方を強くすることができる方、あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって栄光が常しえにありますように。神はどのようにあなたを、私を強くしてくださるんでしょうか。あなたは強くなりたいと思いますか。あなたは信仰が不動なものになりたいでしょうか。動じない人になりたいでしょうか。強くされたいでしょうか。神はあなたを強くする方なんですけれども、どのように強くされるのか、この祈りの中に込められています。どのように神は私たちを強くしてくださるんですか。福音ですね。福音とは良い知らせです。良い知らせは、キリストは私たちの罪のために死なれ、葬られ、そして聖書に書いてある通りに死人の中より3日目によみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが神の福音です。パウロはこの神の福音を、25節見てください、私の福音と言ってますね。どういう意味でしょうか。神の福音を彼は私の福音と言ってます。これは彼が考え出したものという意味でもなければ、人間から受けたものでもない、教えられたものでもない、そういう意味ではありません。パウロは直接なんです。復活されたイエス・キリストから啓示によって受けたものでした。彼は以前はクリスチャンを迫害し、そして牢に入れ、 殺すことに賛成し、国外にまで彼は出向くほど激しく教会を迫害しましたよね。ところが復活のイエス様がサウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。で、彼は天から光が差してその場に倒れるわけで、主よ、あなたはどなたですか。彼がそのように質問すると、私はあなたが迫害しているイエスであると、復活されたイエス様が直接彼に現れて啓示によって彼は福音を受けるわけですね。そのことをパウロはガラテア、ここも開きましょうか。大切なところの一つですので、ガラテアの一章を開いてください。ガラテアの一章の12節で11節から読みましょうか。パウロはこのように言ってます。ガラテア1-11、374ページです。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は、私が述べ伝えた福音は誰による？人間によるものではありませんと言ってます。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの何ですか、啓示によって受けたのですと言っています。パウロが述べされた福音は人間によるものではありませんでした。誰かから聞いて、誰かから教えられて、それを彼は伝えたわけではなくして、直接キリストの啓示によって彼は受けたものであったわけです。さあ戻りましょう。ローマの16章に戻りますが、彼はですからそのキリストの啓示によって受けたもので、人間から受けたものでもない、教えられたものでもない、直接神から啓示されたこの神の福音を、私に個人的に、みんなと違うものではなくて主が弟子たちに教えたものではあるわけなんですけれども、彼は人から、その弟子たちから受けたものではなくて、キリストの啓示によって私は受けたのです。そういう意味において、彼は私の福音と呼んでいます。そしてパウロは神の福音のために選び出され、人として召されました。この手紙のテーマ何でした？1章から11章まで彼が書いたように福音でしたね。福音がこの手紙のテーマだったわけです。彼はこの手紙を福音で始め、そしてこの16章の最後でまた福音で終わるわけです。1章の16節でこう言いました。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音は、良い知らせは、信じるすべての人に救いをもたらす神の力なんです。そして救われたものを変える力があります。さらに強くする力があります。あなたが神の福音を本当に理解したときに、本当に理解したときに、あなたは罪から救われます。そして救われるだけではなくして、あなたの人生は変えられ続けます。さらにあなたは強くされ、不動なものとされます。では神の福音は誰のことを伝えるんでしょうか。パウロなんて言ってますか。25節見てください。イエス・キリストを伝えるのですと言ってますね。パウロは自分のことではなく、イエス・キリストを述べ伝えました。第二コリント、ここも開きましょうか。第二コリントの4章、私の聖書では319ページです。4章の5節でパウロはこう言ってます。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと言っている通りに、彼が述べ伝えたのはイエス・キリストであったわけです。福音の中心はイエス・キリストご自身です。イエス様が神の子であり、キリストであることをパウロは述べ伝えました。キリストを伝える宣教によって、神は信じるすべての人を救い、強くしてくださるんです。また戻りますが、 パウロは25節でこう言ってますね。福音は世々にわたって隠されていた奥義の啓示あると言ってます。奥義とは今まで秘密にされ隠されていたことが新約聖書では今では明らかにされたことを新約聖書で奥義と使う場合には本来は隠されていたものでした。今は明らかにされているという意味で新約聖書では奥義と使います。啓示とは奥義と同じような意味があります。覆いを取り除くとか明らかにするとか示すという意味が啓示なんです。神の福音は世の初めから神の内に隠されたものでした。私たち人間には秘密にされたことで神が密かに持っておられたことなんです。で、神の福音は神が明らかにしてくださらない限り誰にも分かりません。しかし今神ご自身がその福音を明らかにしてくださいました。神によって覆いがカバーが取り除かれるんですよ。どのように神は福音を明らかにしてくださいましたか。パウロなんて言ってます。26節でこう言ってますね。神の永遠の神の命令に従い預言者たちの書を通して今や明らかにされました。預言者たちの書とは旧約聖書のことです。旧約聖書は39巻ありますが、一言で言うならばキリストが来られます、メシア救い主が来ます、その予言が書かれているのが旧約聖書なんです。福音は神がご自分の預言者たちを通してこう語りなさい、こう予言しなさい、そのように命令されたものなんです。彼らは神からの命令を受けて勝手に語ったわけではありません。神が彼らに語りなさいと言われたことを彼らはそのまま 100% 命令に従って語るわけです。何を語ったんですか。来たるべきキリストメシアの苦難を彼らは語るわけです。キリストが来られて苦難を受ける、イザヤ書がそうですね。53章、苦難のしもべのことが予言されると同時に彼らは栄光を語るわけです。キリストが栄光を受けられること、彼らはそのことを語ります。しかし語るには語るわけですけど、一体誰を指しているのか、どの時を指しているのか、彼らは全く見当つかないわけですよ。だってそれは神の中に隠されたものでしたから。でも神が語りなさいと言われたので彼らは語るわけですけど、分からずに彼らは将来のことを予言したわけです。で、旧約聖書の時代、福音は、神の良い知らせは奥義だったんですよ。すなわち神の中に隠されていました。秘められたものであったわけです。それがパウロは今何て言ってますか。今や明らかにされましたって。すなわち神の奥義が啓示されました。以前は神のうちに隠されていたものが、秘められていたものが今や明らかにされたんですよ。旧約聖書であの予言されていたキリストが来ました、あの方が来られたんです、そのことを証言しているのがその本が何ですか。新約聖書ですよね。キリストは予言の通りに人としてはダビデの子孫として来られました。そして予言の通りに十字架で死なれ、死者の中から復活によって神の子であることが公に示されました。その方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。イエス様によって福音はまずご自分の民であるユダヤ人たちに伝えられました。信じる者も信じない者もいました。 そして人たちが召されて、人たちが使わされて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで伝えられ、さらにユダヤ人だけではなくて異邦人の人として、このパウロがその務めに任命されたわけですよね。何のため？26節でパウロなんて言ってますか？すべての異邦人に信仰の従順をもたらすためですと言ってますね。神の奥義は隠されていて、今は明らかにされたものは、救い主が来ます、そして救い主が来ました、この救い主イエス・キリストによってユダヤ人が救われ、そしてユダヤ人だけではなくして、ユダヤ人たちは自分たちだけだと思ってたわけですよ。ですから迫害によって散らされるわけですけれども、アンティオキアに行くまで彼らはユダヤ人以外には伝えなかったんです。でもどこの誰が伝えたか分かりませんけれども、異邦人にポロッと話した人たちがいたわけです。異邦人たちも喜んで、おイエス様が救い主だ、それでできたのがアンティオキアの教会だったんです。異邦人初めの教会でした。彼らはユダヤ人たちを疑うわけですよ。でもパウロとバルナバによって証言されて、確かに、でペテロもヤコブもそのことを認めるわけです。確かに神は私たちに聖霊をくださったと同じように、異邦人にも同じ聖霊を与えてくださった、彼らもイエスは主です、そのように信仰告白している。まさにこれは神が初めから約束しておられたことだということを彼らはだんだん理解し始める。隠されていたことが明らかにされて、キリストによってユダヤ人も救われ、異邦人も救われて一つにされたんです。それがキリストの体である教会ですね。パウロはそのことを最後にエペソの3章を開いて終わりますが、エペソの3章を開いてください。エペソの3章の3節から6節で彼はこう言ってます。3節、さっきに短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。今まで隠されていたものがパウロにはっきりと示されたわけです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。その奥義は隠されていたけれども、今は明らかにされた奥義は、前の時代には、旧約の時代には、今のように人の子らに知らされていませんでしたが、ということ。過去は知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますと、パウロが証言している通りですね。神の奥義はキリストにあって、ユダヤ人も異邦人も共に神の国の相続人になることでした。旧約聖書の時代は、そのことは神のうちに隠された奥義だったんです。しかし今やそれが明らかにされました。それはイエス様を信じる信仰によって、すべての人は救われるということです。これが神の福音なんです。あなたはどうでしょうか？この神の福音を聞いたでしょうか？本当に理解しましたか？そしてキリストを信じましたか？まだ信じてない方がもしいましたら、今日どうぞ信じてください。そうすれば、あなたも神の国の共同相続人となります。そして信じたクリスチャンの皆さん、救われていることを感謝しましょう。私たちは福音を知るまでは、誠の神を知りませんので、いろいろな神々を拝んで歩んでいました。で、そのままでは滅びに行くことも私たちは分からなかったわけです。しかし福音を聞いたときに、私たち自分が罪人であることがはっきりと分かったわけです。 そのままでは永遠の滅び、地獄に行ってしまうことが私たちはっきりと理解できました。最初は分かりませんでした。でも聖書を読めば読むほど、分かれば分かるほど、良い知らせが分かるわけで、でも良い知らせが分かるためには、悪い知らせ、このままでは滅んでしまう、そのことが本当に分かったので、滅んでしまう私を愛して、神が独り子を使わせてくださったあの十字架によって、復活によって、そのことを信じることによって、私を滅びないで、全ての罪が許されて、神の子とされて、神の国に入れられる、その恵みの大きさを私たちははっきりと分かったわけです。ですから、この救われたことを感謝し、救ってくださった神をますます褒めたたえましょう。パウロはこの手紙の最後に、すべての人に福音を明らかにしてくださった、すべての人に福音を明らかにしてくださった神を褒めたたえて、こう祈りました。知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって栄光が常しえにありますように。アーメン。お祈りします。天の父なる神様、あなたの憐れみ、そしてあなたの恵みによって、罪深い私たちもその恵みに預かれたことを感謝します。以前は奥義として隠されていたものが、今ははっきりと全ての人にあなたの福音が明らかにされ、私たちもこの福音を聞いて、イエス・キリストを信じて救われたことをありがとうございます。どうぞ私たちがこの救われたことの大きな大きなこの恵みを味わい知ることができますように、このままでは滅んでしまう私たちが、今は永遠の命に預かるものとされ、永遠に闇に向かってた私たちが、永遠の光の中に神の国に入れられることを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。すべての栄光があなたの皆にありますように、私たちの救い主、主イエス・キリストの皆によって感謝して、御前にお祈りします。アーメン。